選挙福音という夫妻、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。本日からローマの信徒への手紙を読んでまいりますけれども、今まで11月アドベントからずっと4ヶ月間にわたってルカによる福音書を読みましたよね。ですからルカ文書の第2巻の使徒言行録の方に行きたいところなんですけど、聖書教育のカリキュラムに従って、ローマの信徒への手紙、ロマ書っていうふうに言ったりすることもありますが、同じ意味です。ロマ書に入っていきたいと思います。でところでルカ文書とロマ書の関係について導入でお話したかったんですけど、これを話し始めるとちょっと膨大な量になりますので、かいつまんで修法関東圏に書いておきましたので、それにまた目を通してください。パウロがローマに暮らしているクリスチャンたちにこのロマ書手紙を書いたのは第3回伝道旅行の最中で、コリントに滞在している彼がコリントに滞在している紀元56年頃だということが、かなり正確に推量されています。パウロはこのアジア地方というのは、西洋的に言うとアジア地方というのはトルコのことなんですけど、それからギリシャ地方、バルカン半島の、南側地中海沿岸の都市で伝道して教会を作り、そしてその一方彼は募金活動もしてたんですね。エルサレム教会、エルサレムにある教会、本拠地ですよね。そのエルサレム教会のために献金を募る、そういうミッションのためにも並行して活動をしていました。そしてその献金を無事にエルサレムに届けた後、彼は三度3度目の伝道旅行に出発したんですけども、そのパウロがコリントに滞在中、ビジョンを受けるんですね。でそれは、ローマに行きたい、そしてローマを拠点にしてさらに西ですね、イスパニアと呼ばれていた、現在でいうところのスペイン、ポルトガル、当時の世界から考えると西の果てなんですね。その西の果て、世界の果てまで自分は行きたいというビジョンを受けていた時、このロマ書を書きました。その彼がそういう計画を持っているということが、このローマの信徒への手紙の15章でもちゃんと書かれているんですけれども、でそのためにもこのローマの教会のメンバーたちと交わりを持ちたいなということをもう何年も前から願っていましたし、さらにその次の局面としてイスパニアに行きたいと、そう願っていたわけですね。けれどもそのためにローマに行きたいんだけれども、ローマに行くにしてもパウロには懸念があったんです。ある懸念があったんです。どういう懸念かというと、ローマのクリスチャンたちが自分のことをどういうふうに理解しているのか、誤解しているんじゃないか、だからこのまま自分がローマに行くっていうことを伝えたらローマのメンバーたちは随分心配になってしまうんじゃないか、そういう懸念でした。でローマのメンバーたちがパウロについて心配していたと思われることは次のような点です。パウロといえば大変有名な伝道者だけれども、聞くところによると律法や割礼などをきっぱりと否定している人だそうだ。しかしイスラエルに神から届けられた律法や割礼をそんなに簡単に軽んじてよいものだろうか、行いを正しく律して生きていくという生き方は、律法に沿って生きていくという生き方はやっぱり大切なんじゃないだろうか。パウロの主張は少し極端すぎるのではないだろうか、そういうふうに自分のことを心配しているんじゃないかとパウロは懸念していたわけなんですね。パウロが生きている時の ローマの教会、ローマのクリスチャンたちはまだその多くはユダヤ人でした。ユダヤ人たち、改宗したユダヤ人たちでした。ですから立法主義とか割礼問題を簡単に払拭することはなかなかできなかった。そういう人たちのそういう心配をパウロは逆によく分かっていたんですね。さらに別の心配も持っているんじゃないだろうか。ローマはもちろんローマ帝国のお膝元です。キリスト教徒はローマ皇帝崇拝を拒絶する不満分子だ、反ローマ分子だ、そんなふうに当局から強く警戒されています。そのようなローマ帝国のお膝元にキリスト教指導者として都度に有名なパウロがやってくるとなると、このローマで生きてきた自分たち、ローマのクリスチャンの立場はかなり厳しいものになってしまうんじゃないだろうか、そういう不安です。そのような不安を当時世界のあちこちを生きていたパウロは、どこのクリスチャンでもそのように、なおさらローマのクリスチャンたちはそのように心配してしまうということはよく分かったんですね。そうした不安を持っている人たちに前もって向き合うためにも、このローマの信徒への手紙は書かれています。立法と信仰の問題、彼らが気にしている立法と信仰の問題について、1章から8章まで。イスラエルというのはもう無意味なんだろうかという問題に対して、9章から11章まで。そしてこの世を、この権力が支配しているこの世を、キリスト者はどのように生きていったらいいのか、生き抜いていったらいいのかというキリスト者の倫理の問題、これが12章から16章に書かれています。心配ごとに対応するように書かれています。このローマの信徒への手紙は、ご存知ガラテヤ人への手紙、ガラテヤの信徒への手紙や、2巻にまたがるコリントの信徒への手紙に見られるように、教会に、それぞれの教会に現実に起こっている問題の解決のためにテーマを選んで手紙を書いたというものではないんですね。ガラテヤ書の問題は割礼問題でしたね。それからコリントの教会の問題は熱狂主義と教会の中の格差の問題でしたね。けれどもロマ書はそういう個別の教会のテーマに即した手紙ではないんです。手紙という文体を取りながら、パウロが、言うならば神学的に論述をまとめた、そういうものなんですね。かといって何か抽象的に、神学的にっていうとなんか固く抽象化されたっていうふうに思うけれど、そういうふうに神学を展開しているわけではなくって、さまざまな背景を持って、人が暮らしている、織り交ざりながら暮らしている、そういう現実世界にあって、あまたの真理についての教えとか哲学が交差している、そうしたこの世界にあってね、今や神が掲示してくれた、神が示してくれた決定的な救いの道がここにありますということをまとめて論述しているんです。ですから、宛名はローマの信徒へになってますけど、内容的には全ての人への手紙、全ての人々に宛てて書かれた文書であるということができます。ところでその全ての人を視野に入れているパウロが、全ての人にとって共通で、そして全ての人にとって決定的なこと、それは何かということを書いているわけですが、その一つが、人間は作り主なる神から離れてしまうことによって罪に苦しんでいて、神の愛と恵みを受けて神との交わりをもう一度結び直すことによって、その罪の苦悩から解放されて救われるんだということが一点。 2点目は、その解放、その救いとは自分の力、自分の努力で掴んでいくようなものではなくて、神を信じる信仰によっていただいていくことのできる恵みなんだということが2番目。3番目は、そしてその信仰とは、何を信仰する信仰かというと、十字架で死なれたイエスを救い主と告白して、イエスの十字架を、かつて起こったイエスの十字架を今の自分のためのものと信じることなんだということ。この3点が主にロマ書の主題です。ユダヤ人には律法という、揺るがせにはできない生き方の規範があります。ギリシャ人には哲学とか知恵という人間の能力への誇りがあります。自負があります。でローマ人には力と富というパワー力学があります。それぞれにそれぞれの世界観があり、人生論、幸福論がそこにあるわけです。でもパウロは自分自身のことを例にとりながら、まあ、つまり律法に精通してきて、哲学も広く学んできて、しかもローマ市民権さえも持っている自分をまな板の上に乗せながら、しかし律法も知恵も富も力も私の救いにはならなかった、そのいずれもが人間を高慢にし、人間同士が裁き合ってしまう根拠になってしまった。律法も知恵も富もそのどれもが他人を差し貫き、同時に自分をも苦しめてしまう、そういうものでしかなかった。そのいずれの力も人間を傲慢と分裂と絶望に貶めてしまう深い罠が潜んでいる。そのことを彼は自分を題材にしながら語っていきます。けれど神は全ての人が共に生きること、共に歩むことができるような道を示してくださった。賢い者だけではなく、学ぶことに届けない人も、自由と言われている自由人たちも、そして現実社会の中に奴隷的身分としてつながれている人も、全ての人が共に生きていくことができるような道を神は教えてくれた。神はイエスをキリストとしてこの世に使わされ、イエスを信じる人がどんな背景を持っていても新しい人になり、新しく結ばれた者たちとして新しい神の民、そうイスラエルは更新されたんだ。新しい神の民が世界で作られる時代が来たんだ。そのような全ての人々に唯一共通のこととして開かれているのが信じるということなんだ。信じるということで一つにいけるんだ。イエスを救い主と信じる信仰、それでいいんだ。それを述べ伝えようとした。これが、まあ、ざっくり言って、まあ、ロマ書の内容、論旨であります。さて本日はそのようなローマの信徒への手紙の書き始めにあたる一章から、まあ、一部を取り出して読みましたけれども、まずはローマに行きたいんだという胸の内を開陳している部分です。でその中で本日は特に14節にあるところの果たすべき責任と彼が語る言葉に注目してみましょう。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任がありますと言います。果たすべき責任があるという言葉を聞きますと、どうも少々興奮気味に、 自分がやらねばならないと、まあ、気負っているというか、まあ、匿名を受けているという高揚感というか、まあ、よく言えば強い使命感を抱いているというふうに感じるところですね。けれどもこの責任、果たすべき責任がある、この責任という語は原文ではオフェレという語が使われていて、それは今私が言った使命とか証明とかっていうポジティブで力強いニュアンスの言葉ではなくって、負債とか借金と訳されることの多い負い目の意味合いなんです。このニュアンスについて私は見落としてはならないと思っています。誰にでも、どんな人にでもイエスを伝えるという負債を私は抱えてしまっていると自分自身のことを理解しているというわけなんです。もちろんだからといってパウロは渋々伝道していたわけではないんですよ。負された、負債だって、そうではなくて常に喜びを持って福音を伝道した人です。でもそこでパウロが福音宣教を喜びとするという時の喜びの中に込められているものはどういうことだったのか、そのニュアンスを知ることは今の私たちが伝道する時、伝道を喜びとするという時のその喜びの内容の問題とすごく関係があると思っているんです。パウロはローマ帝国領キリキア州タルソスという町に生まれたユダヤ人でした。生粋のユダヤ人ではありません。異邦人ユダヤ人です。でもユダヤの伝統の中で生活し育てられています。するとおのずと自分のアイデンティティに葛藤を覚えます。自分はユダヤ人なのか、それとも異邦人なのか。ユダヤ人の方に向けて、良いユダヤ人の方に向けて教育を受けている。けれども生活や慣れ親しんだ文化はキリキアのものである。私はローマ人なのか、キリキア人なのか、ユダヤ人になれるのか、ルカ福音書でこうイエスの幼少期の問題、イエスの幼少期に培った環境、その中でじっくりと考え続けたイエスが後のあのイエスにつながっていくという、その生育歴の問題とイエスの観点の話をしましたけど、私はパウロにも同じことは言えると思っているんです。パウロはずっとやはり幼い頃から優秀だったんです、ですけども、まあ、その優秀さが高じてパウロは非常にデリケートだった。そしてアイデンティティの葛藤に苦しみながら英才教育の中核を担っていたユダヤ教ファリサイ派のガマリエル門下っていうところに入門するわけです。そして懸命に律法を学んで、生粋のユダヤ人たちの律法解釈の間違いを指摘するぐらい彼は厳密な律法学者になった。またギリシャの哲学知識の知恵のさまざまな領域を学んで、いつでもそのギリシャの哲学を論破ことができる訓練も受けました。異邦人世界に生まれてしまったがゆえに誰よりもユダヤ人になりたい、ユダヤ人らしくなりたい、誰よりも、そして誰よりも律法完全主義者になりたいというコンプレックスに裏打ちされた願望が彼の育ち行きに強く働いたと思います。得も知れぬ恥の観念、コンプレックス、それはどこかでパウロの尊大さを膨らませました。しかしその裏返しとして彼の自尊心には実はどこかでいつも常にビクビクしている臆病さがありました。けれどもある時パウロはそのようにして気高く生きてきた自分のその内面の深いところに内在しているどうすることもできないひがみ、怒り、 歪んだ自己愛、それゆえの冷酷さ残酷さが自分の内面でうごめいているということを知ってしまうんです。神を愛するという律法を懸命に追いかけていきながら、実のところ神を愛したことがない。神を利用し、律法を利用しながら自己愛にとらわれている。そうした自分の悩ましさ、浅ましさに気づいていくんですね。ロマ書の中にそういう自分のどうにもならない内面の苦しみを懐中している場所があります。その自己の内面と向き合わないで、向き合わないようにして生きてきた時のパウロ、まあ、ユダヤ名をサウロと言いますけど、かつてのサウロは熱心なクリスチャン迫害者でした。イエスの名によってグループを作っているような連中を害虫のように考えて、片っ端から逮捕し拷問していきました。取り憑かれたようにクリスチャンをいじめたんです。でもある日、そんなサウロを復活のイエスが捕らえます。イエスは強い光で彼を照らして、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかけたんです。このなぜという問いかけがサウロの耳ではなく魂に突き刺さったんです。なぜ、なぜ私を迫害するのか。このなぜはイエスやイエス信者たちがなぜ迫害されなければならないかのなぜではない、なぜサウロは迫害してしまうのかのサウロのなぜなんです。なぜ自分はこんなにも残忍にキリスト教といじめに躍起になってしまっているのか、なぜそうまでして功績を求めてしまうのだろうか。なぜ誰よりもユダヤ人らしいユダヤ人になりたいと取り憑かれてしまっているんだろうか。何を恐れているのか。なぜこんなに自分はもがいているのか。なぜこんなにも穏やかになれないのか。私の中に一体何があるのか。なぜなのか。今この光の中で私を打った声は、そしてその声の主は私を知っている、私の恐れを知っている、私の深いもがきを知っている、荒れ果ててきた私の魂を知っている。そしてこの私のもがき、この私ののたうち回りに触ろう、触れようとしてくれている。十字架にかけられて死んだイエス、そのイエスは今よみがえって私の前に現れ、私を照らし私に届いてくれている、ダマスコ街道という道の途中途上で出会ったこのイエスとの出会いこそが、伝道者パウロの原体験となりました。パウロの許しと和解の体験になったんですね。和解とか許しっていうのはこういうこととして捉えなければならないです。もう神と自分、自分と他者、そして自分と自分、そういうものがもう本当にいびつに何かおかしくなってしまっている、そういうものが本当に溶かされていったりすることを、私たちは許しとか和解という問題としてちゃんと捉えていきたいと思うんですね。ですからパウロが語る福音の喜びというのは、福音を喜ぶという時の喜びというのは、パウロのこういう内面の深い悲しみや怒りが溶かされて癒されていったという経験と結びついているんです。パウロの喜びの裏には彼の暗闇がある。そして自分をそのように暗い存在にさせてきた、いわば罪としか言いようのないものが自分の中に張り付いていると、同時にパウロにとってはイエスの十字架がその自分の罪としか言いようのない、呼びようのないものに張り付いてくれた、 人間の怒り、恐れ、ルカ福音書がイエスに、イエスが語ったことをルカ福音書がとどめる十字架の言葉、彼らは何をしているのか知らない、この自分が何をしているのか知らない愚かさにイエスは本当に憐れみを持って近寄ってきてくださる。でもそのためにイエスは傷んで、そして神が傷んでおられる。その痛みに神の愛がある。この神の愛に、この神の愛にこそ新しい人間の力が芽生える。ある。私は背負われていた。私は生涯をかけて今人々にこれを述べ伝えていく負債を背負わされた。これを背負って生きていくんだ。パウロはそのようにして進路を変えました。生き直しへと導かれたんですね。だからパウロは使命という言葉を使わないで負債という言葉を使うんです。繰り返しますが、彼の不屈の伝道の根幹には自分自身の暗闇があります。悲しみや苦悩があります。それを深いところで癒してくださったイエス様の愛から離れられないとは、そういうことです。私は福音を恥としない。この言葉にはいろいろ込められています。自分を恥じてしまっていた。自分でそれを認めなかったけれど、深いところに自分の中にうごめいていたコンプレックス、この恥というものを逆転し肥大化することで凶暴になっていた。しかし一見勇ましく優秀だった時の私、しかし今思えばその時の自分こそがどしがたい恥ずかしい自分だった。でも目を世界に向けてみると、この世界は同様に立法や知恵や富や武力で栄えているけれども、どうにも深く苦しんでいるではないか。深いところでうめき乾き、その矛盾がさまざまな暴力や差別になって表出しているではないか。それらの虚栄は今十字架で死んだイエスをあざ笑っている。イエスの名によって生きている人々をぶっ潰そうとしている。しかし罪人であったサウロを、まだ罪人であった時に心にかけてくださった神は、このパウロを恥とはなさらず愛してくださった。この神は今この世界の中で人々に寄り添い関わろうとしている。私はこの神の福音を恥としない、恥とできないのだ。このことをローマのクリスチャンたちに聞いてもらいたいんだ。そんな風にしてこの負債を背負い、この負債のために人生をかけている自分を受け入れてもらいたいんだ。そんな私がローマのあなたたちによって受け入れられるとき、私はまた励まされるんだ。私が励まされたいんだ。そして私も、私の何かもあなたたちの励ましになりたいんだ。復活のイエスが私に、そしてあなたたちに、それぞれに届けてくれたことを分かち合って互いに励まし合いたいんだ。伝道というのは今から行く先々の人々を変えるために行くのではないんです。変えられた自分を証ししに行くんです。 伝道とは世にあるさまざまな出来事を砕きに行くんではないんです。まずは砕かれた私を証しして生きていくことなんです。私をこのように変えてくださったイエスによって励まし合いたいんだ。それがパウロがこのローマの信徒への手紙の冒頭からもう全開で書き始めた、そういう思いなんですね。お祈りをいたしましょう。神様、パウロがローマに行くことを願っています。そして西の果てまで進んでいきたいとこの時願い、そして懸命に自分をローマの人たちに届けました。その時パウロは自分の引きずってきた弱さを明かしすることから離れませんでした。私たち一人一人にはそれぞれあなたに出会い、あなたに変えられた証があります。私たちは表面の美しいところではなく、また人生の成功談を持って証をするのではなく、私の弱さ、私の足らなさ、それがイエス様によって受け入れられ変えられたことを明かしていくのです。主よ、私たちを小さく柔らかい対話の交わりによってこれからも育てていってください。神様、私たち教会がこの世に伝道するという時も、本当に私たちが知っている悲しみや苦労をちゃんと題材にしながら、この世にある人々のまた生きる苦労と出会っていくことができ、一緒に癒しのイエス様を求めていく、そのような伝道ができますように導いてください。今日から11週間ローマの信徒への手紙を読んでいきます。どうぞ学びと御言葉の聞き取りを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。